今朝はルカの福音書15章25節から32節となります。新約聖書の150ページとなります。ルカの福音書15章25節から32節をお読みいたします。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人が呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと小屋に一匹くださったこともありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。今朝はこの箇所より、死んでいたのが生き返ったのだからと題して御言葉を取り締めさせていただきます。この15章というところを今日開いておりますが、この15章は、イエス様があるとき罪人と、呼ばれている人たちと一緒に食事をしていたのを、パリサイ人たち、律法学者たちがそれを見つけて、罪人と一緒に食事をするとは何事であるのか、といって猛烈に抗議したところから、始まっております。それでイエス様はどうして自分がこの罪人と呼ばれる人たちと一緒に食事をするのか、その理由を説明するためにいくつかの例え話を語っていきます。で、前回は、父親から相続財産を分けてもらって、そしてそのまま、家を出てしまった弟息子の話を取り上げました。この息子は結局そのお金を全部使い果たしてしまいまして、今度食べるのにも困ってしまうと、父親を騙して、家に入れてもらおうと、企てて家に帰ろうとするのですが、父親がその息子が帰ってくるのを遠くから見つけますと、かわいそうに思って駆け寄ってきて、この息子の首を抱いて口づけをし、家に迎え入れた。で、そんな父の姿を見たこの息子は、その時初めて自分がいかに罪を犯したのか、そのことに気がついて罪の告白をしていった。そういう話でありました。で、この例え話、その弟息子のところで終わってもいいというものなんですが、実はその続きがありまして、それが今日開いている、今度は兄息子の方の話が続くわけです。で、この兄息子のことを通してイエス様はどのようなことを私たちに教えようとされているのか、共に考えてまいります。で、この兄でありますが、この時畑で働いておりまして、夕方になってその畑から帰ってきますと、家の方から何か騒がしい音が聞こえてまいりました。 何事であるのか、まあ、今までこんなあの騒がしい音は聞いたことがないということで、まあ、あの働いている者に尋ねたところ、27節でこのように答えました。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。でこれを聞いた兄は怒り出しまして、まあ、それを知った今度は父親が外に出てきて、この兄を、まあ、兄息子をなだめようとするんですけれども、その、まあ、父親に対して、まあ、この兄は29、30節でこのように答えます。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと小ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食い潰した息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは、まあもう長々とこの自分の不満を父親にぶつけております。で、あのこの兄息子が言っていることはですね、皆さんどう思われるでしょうか。実にその通りだということで、あの共感する方は結構多いと思うんですね。で、いや、そしてあの一方の父親に対してはあの文句を言いたくなる人も多いんじゃないかと思うんです。真面目に働こうともしないで、まあ、自堕落な生活をして、落ちぶれてあった弟息子に、どうして父親はここまで大歓迎するようなことをするんだろうか。この父親の、まあ、偏った愛情ですね。なんか兄息子の方は嫌いで、弟息子の方だけ溺愛しているという、その偏った愛情によってこの兄弟は、まあ、こんなふうに問題を抱えてしまった。この父親はちょっとどういう育て方をしているんだろうかという、まあ、そういう疑問を抱く方もいるんじゃないかと思うんですね。で、この例え話の、要点は、まあ、そういうところにはございません。むしろなぜここまで父親はこう弟にこういいことをするんだろうかというところが実は鍵になっているんですけれども、父親が、偏った愛情で育てたとかという意味ではありません。で、まあ、そのことはおいおいにまた見ていきますけれども、ではまずですね、この兄息子が怒る理由についてであります。何について怒ったのか、まあすぐに思いつくのはことが2つあります。で1つ目は弟が、まあ、宝刀の限りを尽くして財産が、まあ、亡くなって帰ってきたわけですけれども、その損害をこの兄息子はですね、自分も被ってしまったのではないか、つまり自分の財産を目減りしてしまったのではないか、まあ、そう感じているんではないかと思うんですね。まあ、弟が使ったものなんだけれども、それは、その中に自分の財産も含まれているんじゃないかっていう、まあ、そんなこうことをこの兄息子はなんとなくそう感じているんですね。で、実際にそういう話は珍しくなくって、世の中にたくさんそういう話があるんですね。で、もうこれもお恥ずかしい話ですが、私の生まれ育った家でもこれと似たような話が、まあ、あったそうです。あ、そうですというのは、私は父親とかじいさんばあさんから聞いた話なんですけども、まあ、おそらく聞いた年代、それが起きた年代、多分昭和の初め頃の話だったんだろうなと思ってるんですが、まあ、私の親族、まあ、つまり親族って多分ひいじいさんばあさんの世代のあたりの話だと思うんですけども、その親族の一人がおそらく東京に出たんですね。今岩手にいましたけども、東京に出て派手な生活をしていたらしいんですね。で、それで親元にはしょっちゅう手紙が来て、すぐにお金を送れという、そういうものが届いたんだそうです。 で親はどうしたかっていうと、その可愛い息子のために、まあ、田んぼや畑を売ってそのお金を作って、まあ、送金をした、らしいんですね。どうも話を聞いてみますとそういうことが起きた。でそれで、まあ、財産をすっかりっていうか、まあ、全部はなくならなかったけれども、かなりこの財産をなくしてしまったのだと。で、そういうその家をその後私の父が継いだんですけれども、父はお酒を飲むとその昔の話をしてですね、それでこの家は貧乏になったのだと嘆いていたのを、まあ、聞いておりました。まあ、それと似たような話がここにあるわけですね。でこの兄の場合はどうだったんだろうか、自分の財産までなんか減ってしまったんじゃないかとこう抗議していますけれども、父が言っているわけです。父親が、31節の後半ですね。私のものは全部お前のものだって書いてますね。で振り返りますと15章の同じ15章の12節で、この弟息子が財産を分けてほしいと言ったときに、この父親は弟にだけ分けたのではなくって兄にも分けていたんですね。それで父は財産を2人に分けてやったとありますので、これは弟の分、これは兄の分ということで、きれいにちゃんと分けて与えているんです。なので弟の分は確かになくなったかもしれないけれども、兄の分はちゃんと残っているんですね。まあ、それで兄はなんか自分の財産もなくなったかのように文句を言っているけれど、それは間違いである、あなたはちゃんと自分の分を相続しているんだよということを、まあ、父親は指摘しております。じゃあこの兄が怒った理由、まあ、これだけじゃないはずで、2つ目の理由は、まあ、もう考えられるわけですね。それは、まあ、こういうことだろうということですが、まあ、先週も触れた通り、この弟息子は父親がまだ元気だったのに相続財産を相続させてほしいと言ったわけです。でそれは当時の習慣、まあ、今もそうかもしれませんけれども、お父さん父親に対してお父さん早く死んでくださいと言ったのと同じことだったわけですね。これは非常に失礼というか父親を侮辱することですので、まあ、怒って当然のことですが、この父親は言われた通りに財産を分けたわけですね。そして、弟はその財産分けてもらった財産をお金を、まあ、わしづかみにしてですね、パッと取ってもうすぐに家を飛び出して行方知れずになって父親を悲しませてきたわけです。で家でずっといた兄はそれを見ているわけですね。お父さんがどんなに苦労したかっていうのを見ているわけです。でそこへ今度は、まあ、何年かしたら今度弟がのうのうと何もなかったかのような顔をして、まあ、これは兄に、まあ、そう見えたわけですけども、のうのうと帰ってきてのを見て、まあ、怒った。つまりどういうことかというと、父親のあの苦労のことをずっと見ていた自分にとってですね、弟を許せない、まあ、お父さんがかわいそうじゃないかというそういう怒りですね。まあ、そういうのをこの兄は感じたのかな、それでこういう文句を言ってるのかなと思って、この28、29節をもう一度読んでみると、この父親の心に寄り添って、まあ、父親が何も言わないけれども、父親の心を代弁するようにして、この弟に怒りをぶつけているのかというとそうじゃないんですね。よく見ますと父親のことは何も出てこないんです。父親のこと大変でしたね、お父さんとかというようなことは一言もなくって、むしろこの兄が訴えているのは父親への怒りであります。兄がなぜ怒っているのか、もう父親のことを心配してきたから怒っているというのではなくて、むしろ、自分のことを訴えているのは自分のことばっかりですよね。私はこんなことしてきたのに、 私は何ももらってないというのは、私は私はっていう、まあ、訴えをしているんです。そうしますと、この兄がなぜ怒っているのか、根本的な問題は何であるか、まあ、自分の財産が減ったせいかなとか、父親のことを心配してかなと、まあ、2つのことを、まあ、挙げてみましたが、どうもそうじゃないんですね。もっと深い根本的なところに、この兄が怒った原因がありそうなんです。まあ、そのことは何であるか、まあ、そのことを見ていく前に、この父親がこの兄、息子が語ったことに対して、まあ、どのように応じていったのか、まず父親の方のことを見てまいります。まあ、それで父親は大きく分けて2つのことを語っております。まあ、1つ目は31節ですね。お読みいたします。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。で、この31節の後半の方ですね、私のものは全部お前のものだというのは、まあ、先ほど触れました、財産、すでに、兄息子がちゃんと相続して、それをちゃんと取ってあるんだよということであります。で、今見たいのは前半の方ですね、子よ、お前はいつも私と一緒にいる。ここに、まあ、注目をいたします。で、弟息子は確かに先ほどから繰り返しているように、もう父親の家を飛び出して行方知れずになってずっといなかったわけですね。まあ、それに対して兄息子はもう一生懸命働いてきましたと言っているように、この父親の家にずっと住んで一緒に住んでおりましたから、お前はいつも私と一緒にいるというのは事実であります。そしてこの日もですね、この兄は畑から汗水、まあ、働いて疲れ果てて家に戻ってくるというように、まあ、真面目に働いているわけです。で、これ父親からお前はいつも私と一緒にいるって言われなくても、当然兄息子はもう一緒にいたから、そんなこと今更言われなくてもいいはずなんですが、父親はなぜかですね、ここで念を押すように、お前はいつも私と一緒にいると、まあ、強調するんです。どうしてだろうかと思うんです。そんなこと言われなくたって当然もう兄だって分かってるでしょうということですが、でもこれって私たちも時々あると思うんです。自分にはなくて他人にはある私たちはよく人と比べるわけですね。比べる必要はないと言われてもですね、どうしても見た目で人は素晴らしいものを持っているとか、着ているとか、履いているとか、身につけているとか、そういうものが目に入ってくると、じゃあ私はどうだろうかといって、こう比べてみて、羨ましいなとか、いや妬ましいなとかっていう思いが、まあ、湧いてくることがあるわけですね。つまりないもの、人は持ってるけど自分はないというものに対しては敏感に反応するんですね。でもその反対にですね、自分がすでに持っているものについてはどうかというとですね、なんかそれ当たり前に、空気のように当たり前になってますから、そんなの私なんか言われて初めて、何々さん、そういうもの持ってるんですねとか、そういうことできるんですねとか、いろんなこう言われると、そういえばそうだねというぐらいで、そのと言われるまでは忘れている、気がつかない、あるいは、まあ、全然そういうのは意識していないということがあります。でも他の人から見れば、やっぱ羨ましいなとかっていう素晴らしいものを、まあ、自分は持っていたんだなと言われてみて初めて、まあ、その価値に気がつくことがあります。で、この兄息子も、まあ、そういうことのようであります。父親と一緒にいたという事実について、 これは実は本当に素晴らしいことであったんですけれども、この兄息子はその素晴らしさに何にも気がついていない。いや、むしろそんなことは取るに足りないことだというかですね、あるいはそれはそれで自分はどれほど苦労してきたのかとかというその感謝ということよりも、その怒りというでしょうか、自分にはこういうものはなかったんだというそのないものの方をこう訴えているんです。しかし父親が、語っているのは、あなたは実は素晴らしいものをすでに手に入れているんですよということをもう一度思い起こさせようとして、お前はいつも私と一緒にいると言っているんですが、その価値についてこの兄は気がついたかどうかなんですが、どうもその言葉にはこの兄は何にも言わないというしか、いやそんなことよりもっていう思いが強いようなんですね。でどれほどこの父親と一緒にいるということが大切であるのかということについては、次の32節の言葉にも現れています。この父親が言った、大きく分けて2つのうちの2つ目にあたります。32節をもう一度お読みいたします。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから喜び祝うのは当然ではないか。でここで死んでいたのにです、ね、弟は死んでいたのに生き返りってあります。で聖書のことを初めて聞く方にはですね、あれと思うわけですね。弟死んでないでしょうと、ちゃんと生きて帰ってきたじゃないですかというわけですね。というのは死ぬという言葉ですね、もうこれ日常ではあまり使わないというかタブーな言葉ですから、死ぬということはあまり避けるわけですけれども、教会に来ますと死ぬとか生きるということはもう何度も日常のように出てきまして、でこの死ぬという言葉に一般的に言えばそれは心臓が止まることでしょとかね、呼吸が停止することで、お医者さんがよくやるようにこの目をこうやってこの瞳孔が反応するかとかね、見て呼吸停止、心臓停止、そして瞳孔は拡大していく、これは死んだんですねということで、それが死の定義ということになっております。しかし聖書における死ぬという人間の死の定義は全く違います。この父親が言っているこの弟息子は死んでいたんだというのは、流れからお分かりの通りに、この父親の家から飛び出して行方不明になってしまっていた状態のことですね。これが死んでいたということであります。でこの父親というのは、例え話ですから神様を表します。つまり神様のところから離れていったことが死んだ状態、それを聖書ではまた別の言葉で罪をという言葉になっております。つまり罪を犯した者はその報酬として死を迎えることになるとも言われますけれども、これが肉体が死ぬ前にですね、神様のところから離れただけで私たちは霊的に死んだ状態にいるんですよというふうに聖書は語っております。しかしそれがですね、そういう死んだ状態の人がもし父の家ですね、言い換えれば神様のところに立ち戻ることができたならば、その人は生き返るのだということも言うわけです。これが聖書における、生と死の定義になります。で、こんなことをまた言いますとですね、死んだ者がよみがえる、そんなことありえるわけないでしょうと言われるわけですね。で実は言いますと、私も クリスチャンになりたての頃はまあ、クリスチャンですって言って洗礼は受けましたけれども、実は心の中でいや死んだ者がよみがえるなんていや どうしても信じられないという期間が何年か続いたのを思い出します。どうしたってそんなことありえないという気持ちが出るわけですね。あるいは、まあ、教会に来ますとですね、あなたは罪人です、で今日の聖書の箇所の通りあなたは死んでいるのと同じなんですよとか、まあ、言われます。言われるとですね、いや私は死んでませんよ、生きてますよと、元気です健康ですと、まあ、そういうふうに、まあ、言い返されてしまうわけですね。で死んだ状態、じゃあ私たちはな死んだ状態なんだ、神様から離れているものは死んだ状態なんだということを、まあ、どうやったらもう少しこう分かりやすくなるかですね。この例え話こそまさにそのことを言っているわけでして、まあ、前回の弟息子の話と今日の兄息子の話、まあ、両方、まあ、弟と兄に出てまいりましたけれども、この例え話を聞いて何も感じませんという方はおそらくいないですね。みんなさん、みんなもう同じように言いますけれども、いや私この弟とそっくりですとかですね、いやいや私はもうこの兄の気持ちよくわかるという方、あるいはいやもう私の自分の中には弟の部分と兄の部分両方住んでいますと、そういうふうに話してくださる方もいます。でまあ、それだけ、まあ、聖書の中でもこの箇所は非常に有名な箇所で、なぜ有名になるかというと皆さんがやっぱり読んでいて共感するからですね。いやこれは私のことだと。でなんで共感するんだろうか、つまりこれ自分と同じものがこの弟息子兄息子の、どちらかあるいは両方かに自分の同じものがこう、あるから共感するわけです。自分もこの弟と同じようにかつて本当にひどいことをしてきた、まあ、親に対してもそうだけども他の人に対してもまるで人とも思わず、自分さえ良ければいいんだっていうふうにして生きていろんな人を傷つけてきた、悲しませてきたんだということを思い返す方もいるでしょうし、あるいはこの兄のように私はもう一生懸命家族のために自分を犠牲にして働いてきたんだ、でもそれに対してもう家族は何にも感謝してくれなかったんだっていう、で例えば自分だけは上の学校行けなかった、でも他の兄弟たちは上の学校行って立派に生活しているのに私だけ学歴がないという、なぜかそういうふうに親は差別して自分は犠牲だったんだというふうに、まあ、不満を持って、まあ、怒りをこうあまり表には出しませんが、よく見ていくと深いところにこの怒りのマグマが渦巻いているという方もいらっしゃいます。でそういう時ですね、まあ、弟のように放蕩してきた、あるいは兄のように真面目に働いたけれども報われなかった、そういう思いを抱いて幸せな人はいるんでしょうか。それはいないですよね。いや表面的には何か満たされているとかいうことはあるかもしれないけど、心の中ではうじうじうじっていうんですかね、じくじくっていうふうに何かその辛い思い出がこうなんかこう病んでいて、いつもそこから何かこう湧き出してくる、いつもそのことがこう自分のを暗くさせていく、それが一番まあ自分にとってこう口にはあまりしないけれども辛いことであるというふうに抱えているわけですが、やっぱりそれは神様から見るとあなたは霊的に実は死んでいるんだということなんですね。そういう悲しみ、まあ、あるいは辛さ、怒りを抱え込んでいるという状態が死んでいる状態なんですよと、まあ、教えるわけです。まあ、そう言われてみれば思い当たる方はたくさんいるわけです。つまり神様何しようとしているかというと、 表面的にあのお金たくさんあればいいんですよとか、世の中で成功すればあなた幸せですよという話じゃなくって、私たちが最も根本的に抱えているこの悲しみとか怒りとかということを解決するにはどうしたらいいか、もうあなたはそれを解決しない限り本当の幸せになれない、本当の、まあ、生き方って生きるっていう状態になれないんだということを、あの神様は心配してくださっている。でどうやったらそれは解決するんですか、まあ、例え話で言っている通りですね、あの弟息子のように父の家に戻っていくことなんだ、そうしたらあなたは生き返ることができるんだということです。確かにこの弟息子はこの父親のところに、まあ、最初はですね本当に父親を騙そうとして戻りましたが、実はその父親の愛情、深いもう予想もできなかった驚くべき深い愛情に触れてこの息子は生き返っていったわけですが、罪を告白して生き返りましたけれども、じゃあどうやったら私たち戻れるんだろうか、ね、私は罪を犯しましたと言って父親のところに戻れる、それも簡単にできるなら誰も悩まないんですね。簡単だったらもう教会にたくさん人がいっぱい来るわけですが、これが難しいわけですね。また実際に、まあ、この信仰のことではなくても誰かに迷惑をかけたときに、その人のところに行ってごめんなさい、私が本当に悪かったですとかって言うってことは非常に難しいわけです。でその時何かが必要なんですね。私たちは簡単には戻れない。まあ、そこで、まあ、教会ではいつも言うわけです。あなたには救い主イエス・キリストが必要なんですよと。その方が父なる神様と私たちの間に立って取りなしてくださって、初めて私たちは父の家に戻ることができるんですよという話になるわけです。じゃあ、その、救い主イエス様ことでありますけれども、じゃあこの例え話読んでどこに出てきますか。どこにも出てこないでしょおかしいと思いませんか。私たちね、この箇所を弟息子の話として、神様はこうやって迎えてくれるんだって話では非常にうまくこうなんていうかこう心に染みていくわけですけれども、でも肝心のイエス様はどこに出てくるんだろうか。どこにも出てこないじゃないかと、まあ、あんまりそこに触れる話はなかったかもしれませんけれども、ところがですね、実はよーく目を凝らしてみるとイエス様がちゃんと出てくるわけですね。どこに出てくるんですかって、イエス様はご自分のことをなさることについては絶対に自分から私はこういうことをしますということは言わないんです。でもその何ですかね、影のようなものはちゃんとこの例え話に出てくるんです。どこかと言いますと27節ですね、しもべは彼に言ったというところです。あなたのご兄弟がお帰りになりました、無事な姿でお迎えしたのでお父様が肥えた子牛をほふられたのです。ありますね、弟息子が無事な姿で戻ってきたので、それで、まあ、宴会だということで肥えた子牛をほふった。これが、まあ、例え話からわかるこの話の順番でありますが、その通りあります。ですから、訳としてはこうなるんですね。お帰りになりました、無事な姿でお迎えしたので肥えた子牛をほふったところがですね、ここは別の訳も可能なんですね。どういう訳になるかと言いますと、無事な姿で迎えるために肥えた子牛を、父親がほふられたのです、はい、どこが違うかですね、順番が違いますよね。この聖書の訳では無事な姿でお迎えしたので肥えた子牛をほふった。でもこのここで書かれている言葉を はこうだけではなくて、もう一つ別の面から訳すことができて、無事な姿でお迎えするために肥えた子牛を贈られたのですと、こうも訳せるんです。まあ、どうしてそっちの訳を書かなかったのかって言いますと、話の流れから言ったら、やっぱりこの、聖書の日本語訳で書いている方が自然だから、そう訳して載せていますけれども、でも両方なんですね。ということは、私これ同時じゃないかとさえ思うんですね。どっちが先とか後というよりも、これは同時に起きていることではないかとさえ思います。で、このほふるという意味も大切であります。ほふるというのは、動物を殺すということですね。それはなぜ動物を殺すかというと、それをごちそうとして食べるためにほふるという意味もありますが、聖書ではそれは犠牲を捧げ、神様に犠牲を捧げるという意味でも使われる言葉であります。つまりここで言っているのは、父親は弟息子という罪人を無事に迎えるために犠牲を捧げたんだという言い方になっていくんです。で、そこまで言いますとですね、肥えた子牛ってじゃあ何なのとなるんですね。この肥えた子牛っていうのはイエス様じゃないですかということになる。この弟息子は確かにこの父親のこの深い愛情で変えられて罪許されますけれども、でももっと言えば、ここには表には出てこないんですけど、この弟の息子の罪はどこかで忘れられなきゃいけないんです。ただよかったね、水に流しますじゃないんですね。神様はそういう意味では正しい方ですから、弟息子の罪を裁かなきゃいけない。そのためには誰かがほふられなきゃいけない。それがイエス様なんですね。先ほどこの兄息子がなぜ腹を立てていたんだろうか、その本当の原因は何だろうかと問いかけて、そのままにしておりました。で、兄息子はいろいろな理屈はこねています。私がこうだった、あなたでもこうだったとかという理屈はこねておりますけれども、その中でやっぱり兄息子は本音をちゃんと言っているわけです。それは何かと言いますと、29節後半です。その私には友達と楽しむようにと小ヤギ一匹くださったこともありません。弟息子のためには肥えた子牛をほふったのに、私には小ヤギ一匹くださったこともない。これが兄息子が腹を立てている本当の理由であります。もっと言えば、先ほどのこの肥えた子牛がイエス様だということにつなげて言い返せば、言い直せば、あの弟息子のために神の独り子である方がほふられるなど、絶対にそんなことはありえないのだと、それで怒っているということもできるんです。そこまで言いますと、兄が言っているのがそういうことだったのか、意外なことを聞いたと思うかもしれませんけれども、でもどうでしょうか、この兄息子、この後どうなったか。この例え話、不思議なことに32節でいきなり終わるんですね。で、この後私たちは想像したくなるんです。兄息子はどうしたんだろうか。お父さんのこの説得を聞いて一緒に家に入ったのか、それとも怒ったままだったんだろうか、どっちだったんだろうかなと皆さんは想像するんですけども、でも実は私たちはすでに分かっているんです。これは例え話でありまして、父親、ここに出てくる父親は神様のこと、そして弟息子っていうのは何を表すかというと、イエス様と一緒に食事をしていた罪人たちのことを表します。そしてじゃあ兄息子は何かと言いますと、このイエス様に文句をつけてきたパリサイ人たち、律法学者たちのことです。確かに彼らは 神の言葉は大切であると言って、まあ、原理主義的なですね、信仰を人々に押し付けてきた人ですが、ある意味では神様のことを大切にしなければという思いは最初は純粋であったんですけれども、そういう意味で彼らは父の家にいたのだという言われ方をしていますが、じゃあこの兄息子と言われるパリサイ人、律法学者たち、この例え話を聞いてどうしたでしょうか。何も反応、ここに書いてないんですが、このあと彼らはこの例え話を語ったイエス様を十字架につけていくんですね。つまりこの例え話でこの兄息子は家に入りなさいと説得されたんですが、家に入らなかったということなんです。いや、入らなかったで済まないですね。神の一人子である方をほふっていく、つまり肥えた子牛を自分のためにほふるんです。これが兄息子がしていくことなんです。まあそう聞きますとですね、なんというひどい兄息子だろうか、弟息子もひどい人間だと思ったけれども、兄息子の方がもっとひどいとは、まあ、言うかもしれませんが、この兄は決して他人じゃないんですね。あの兄はひどい人間だと怒る前にですね、自分もこの兄と同じものを持っているんです。やっぱり何かこう報われなかったとかですね、私にはこういうことは何もくれなかった、でも弟にはあれだったっていう、そういうなんかこう比べてしまって怒りをため込んでいる状態こそが、実はこの父の家に入らない、いやこのイエス様を十字架につけていく心そのものになってあります。さて最後になりますけれども、この父親は神様のことを表していると言いました。でも神様って公平じゃなかったんでしょうか。ここを見る限り、この父親は弟息子と兄息子とまるで扱いが違うじゃないですか。どうしてこの一生懸命働いている兄息子にもうちょっとこうご褒美あげるとかですね、もうちょっと兄が喜ぶようなことを父親はしてもよかったんじゃないのか。けれども弟息子にはひどいことをしたのに、もう盛大に宴会を開いていく、なんと不公平な神様なんだろう。確かに神様は愛情深い愛情深いって言っている割にはですね、どうして兄息子にはこんな冷たいんでしょうか。父親はつまり神様は不公平ではないだろうかとこう心に引っかかっている方がいると思います。で、そのいう感じている方はそれは間違いではないと思います。神様は確かに公平であります。それは大前提として公平です。罪を裁く、罪は絶対に見逃さないという意味では公平な方なんですね。しかしこと救いに関して言いますと、まあ、これは極端な言い方かもしれませんけれども、兄が腹を立てるほどに神様は不公平であるとも言えるんです。それでも納得しないでしょうか。いやー、それでは絶対私は納得しない、この兄の気持ちよくわかりますと言って、まあ、納得しない方もいるかもしれませんけれども、でも、私たち神様に文句言えるんだろうかというですね、あなたは不公平です、私は怒りますと言えるかどうかであるんです。そもそも私たちは罪人だったんですね。この父の家から飛び出したか、飛び出したこの弟息子か、父の家に入ろうとしないでプンプンと怒っているものか、どちらかなんだわけですから、私たちはこの父を困らせていたんです。罪によってそういう状態で死んだような状態になっていたのに対して、神様に向かってあなたは不公平ですという立場にはないんですね。いや、むしろ 神様は私たちをこの死んでいる状態の私たちを救うためにここまで不公平なことをしてくださったのか。不公平に見えるようなことをしてくださったから私たちは救われるんです。大体にして神の一人のご自分の愛する一人を十字架でほふるということはこれほど不公平な話じゃないです。腹を立てるどころじゃないですね。そこまでしてくださっているのか。あの弟息子はそれに気がついたんです。兄息子は気がつかなかった。ですから私たちはこの神様が何をしてくださっていたんだろうか。死んでいたものを無事に迎えるためにこの方はご自分の一人を使わして十字架につけてくださったんですね。それほどのことをしてくださった神様なんです。だから私たちは今日こうやってどうして神様を礼拝できるか、どうしてこの日曜日のこの時間に教会に来てこの時間を神様に捧げるのかと言いますと、この神様の愛を知ったからである。決して強制されてこうしないとダメですよと言われてやってんじゃないんですね。これほどのことをしてくださる神様が私たちの主ですと言ってくださるので、私たちは本当にこの方に救われてよかった、その感謝を持って今礼拝をしているわけです。時々忘れてしまいますけれども、この神様の愛を思い起こしながらこの1週間も歩んでいきたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたが語る例え話、本当に深い真理をそこに含んでいて、その御言葉を思い返し、そして考えれば考えるほど本当に深さ、どれほどの深いことをあなたが語っていたのか、何よりもあなたがご自身があなたから離れて行方知れずになっていたような私たちを探し出して、死んでいたものを生き返らせるために何をしてくださったのか、そのあなたの愛に気がつかされます。自分の怒りとか自分の不平不満が表に出て、あなたの愛を本当にどうしても見えなくなって、あなたの家に入りたくないと拒んでしまう私たちでありますけれども、それでも辛抱強くあなたは待っていてくださいます。どうかお一人お一人がこの痛むところ、病んでいるところ、悲しみ、さまざまなものを私たちは抱えて生きていますが、あなたはそれを全部ご存知で、それを解決しなければならないと、あなたは願って、あなたの御子イエス・キリストの十字架を与えてくださいました。その恵みを覚えつつ、またあなたのところにその重荷を下ろしていくことができますよ。とか、お一人お一人を顧みてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。では今語られました御言葉をしばらくお祈りいたします。